Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。
皆さんこんにちは、ウィリーです。ただいまより22回目の放送を始めます。今回もよろしくお願いします。ただいまはですね、ボツワナのですね、カサネという場所でですからね、宿からの放送になります。ただいま私下痢でございましてですね、結構ひどい下痢で療養中です。先ほど病院も行ってきました。便がですね、汚い話すいませんけれども、便が真緑でございましてですね、こんなに人間の便って綺麗な緑が出るんだってぐらいの色が出ておりますけれども、途中でお腹痛くなってですね、ガサガサ言ったら申し訳ございませんが、よろしくお願いします。今回はですね、前回がザンビアのビクトリアフォールズのお話だったので、ジンバブエ側のですね、ビクトリアフォールズを見た上でボツワナの重ねに入りましたよというところまでのお話をしようと思います。まずなんですけれども、ザンビアのリビングストーンからですね、ジンバブエのですね、ビクトリアフォールズという町にですね、抜けました。これは国境越えです。シェアタクシーみたいのに乗りましてですね、ザンビア側のですね、国境についてですね、そこから歩いてジンバブエ側に向かうんですけれども、この国境がですね、またなかなか僕は印象残ってるなと思っています。というのもですね、すごくのんびりした感じでですね、20分ぐらい歩いていくんですけれども、途中ですね、ちょうど滝があるようなところですね、渓谷みたいになってまして、そこにですね、でっかい大きな橋がかかってまして、そこ歩くんですけれども、そこからの景色がですね、すんごく綺麗なんですね。ちょうど気候も良かったですし、ちょっと歩きついですけど、絶景というか、渓谷を見渡せるような橋をですね、渡りながら、途中でですね、橋のちょうど真ん中ぐらいがですね、こちらがザンビア側、こちらがジンバブエ側みたいな線が引いてありましてですね、そこをまたいでですね、国境を渡るって感じでございます。何か線が引いてあるわけじゃないんですけれども、国境って引かれますよね、本当に。私も、旅をしていてですね、国境を越えるっていう日はですね、ちょっとやはりテンションが高かったりしている時が多いですね。でですね、このザンビアとですね、ジンバブエのこの国境なんですけれども、この国境にかかっている橋の上からですね、バンジージャンプができるらしくてですね、バンジージャンプをする場所がですね、設置されています。私は今回というか一生やらないと思いますけど、チキンでございまして、高所恐怖症でもありますので、やりません。いくらそれが10ドル20ドルただであろうとやりません。すいませんが、はい。でですね、でジンバブエ側についてですね、ちょうどイミグレの前にですね、イボイノシシさんがいましてですね、野良ですね、野良、完全に野生の感じが全くしなくてですね、旅行者とか渡る人たちが捨てたゴミを漁って食べてました。あれだけケニアのですね、マサイマラ国立公園でイボイノシシが見れずにですね、残念だなと思ってたんですけども、こういった形で野良イボイノシシが見るとですね、なんか嬉しいような悲しいような感じはしますけれども、動物好きな私にとってはすごくテンションが上がった出来事ではあります。で、ジンバブエの入国を終えてですね、早速街に向かいます。これジンバブエのパス、入国はですね、シール貼られるんですね。シール貼ってですね、ボールペンでチャチャチャと書いてですね、入国完了という感じでございます。ただこの東アフリカから南アフリカにかけて、本当にビザ代がかさみますね、本当。私の場合は、ジプチから入ってから、ジプチ、ソマリランド、エチオピア、 もうこれ全部ビザいりますもんね。で、南スーダン、ウガンダ、ケニア、タンザニア、全部いますもんね、ビザ。もう、毎回40ドル、50ドル、60ドルと払ってます。これもかさむと相当な金額になりますね。な、これでジンバブエのですね、ビクトリアフォールズに入国したんです、入国というか入ったんですけれども。でですね、早速その日、観光に行きました。まずですね、泊まった宿はですね、シューストリングバックパッカーズっていうようなところで、まあ、ロンプランにも記載されてますし、よく旅先の情報ノートにもここに泊まるといいですよみたいなアドバイスっていうか、書かれてたので泊まることにしました。皆さんはどうですかね、旅をするときに、情報ノートとか、ロンプラとか歩き方とかも参考にされるんですかね。僕は比較的そういうのに頼りがちなので、いけないんですけれども、今回は、アフリカは、ロンプラを中心に私は旅をしています。というのも、ロンプラ版アフリカにですね、ジプチとか、ソマリランドとかの情報があったので、それをまあ、兼ねるために持ってきたんですね。地球の歩き方、ジプチとソマリランド、あと南スーダン、マラウィは乗ってないですからね。まあ、その都合上、ロンプラを使って旅してるって感じでございます。ちなみになんですけど、10年くらい前の東アフリカ編の地球の歩き方にはみな、マラウィ乗ってましたよね。どうしてなんですかね、あの本、だんだん改善じゃなくて改悪されてる気がするんですけども、まあ、これを聞いてじゃんが文句、僕に文句言われても困るんですけども、できたらバックパッカー向けに再度情報を提供していただけると助かるなぁなんて常に思いながらですね、地球の歩き方を見ている感じではありますけれども、すいませんが、はい。で、ビクトリアフォールズに行きましてですね、まず、まあ、滝見る前に、なんか近くにバオバブの木があると、なんか書いてあったのでですね、行ってみました。今回私、マダガスカルには行かないので、まあ、バオバブの木、まあ、せっかくだから見とこうかなと思いましてですね、見に行きました。ただ、バオバブ、別にマダガスカルは、ただ、固有種というかですね、たくさん種類があるだけでですね、実際アフリカ旅しててよく見ました。タンザニアから、ザンビアに抜けるタンザン電車の車窓からですね、何回も、バオバブの木見えましたし、で、今回のですね、バオバブの木も、まあ、大きなバオバブの木があるということで期待していったんですけども、期待していくとですね、これはちょっと残念でしたね、本当に。いや、確かにバオバブの木ってでっかいんですけども、なんかこう、マダガスカルみたいな綺麗なとか、気色悪いようなバオバブの木ではなくてですね、まあ、こんなもんですかって感じでした。ただですね、その、バオバブの木周辺は本当に、まあ、ジャングルじゃないですけれども、いつ動物が来てもおかしくないような状況なんですよね。野生の、おそらくゾウだと思うんですけど、ゾウのうんこが落ちてたりですね。あと、鹿、何ですかね、本当に野生動物の糞がですね、たくさん落ちてますので、こういったところにたくさんいるんだろうなって、妄想するだけでですね、私はちょっとテンションが上がるんですけども。実際遠くの方にカバがいたりですね、野生のイボイノシシさんですとか、ちょっと名前わかんないですけど、面白い形、色使いの猿がいたりですかね、結構楽しめました。でですね、そこから、ビクトリアフォールズの、ジンバブエ側に行くんですけれども、まあ、結論から申し上げますと、まあ、ザンビア側よりかは、水もあったし、景色はまあ良かったかなって感じです。まあでも、なんかよく、世界遺産写真集とかで見るような、すんごい雨量の滝の姿はなかったんですけれども、まあ、楽しめたかなって感じです。雨季に行くとですね、カッパを着ていかないとものすごい水しぶきで濡れますよみたいな情報も得てたんですけれども、寒気で行ってもですね、今回私が行ってもですね、多少濡れましたし、風向きが変わるとですね、確かに濡れます。なので、それなりの雨量というか水量はあったのかなというふうに思います。園内というか、国立公園っていうんですか、何ですかね、有料のですね、公園みたいになってまして、そこの中にはですね、ジンバブエの学生さんの遠足のグループがですね、たくさんいましてですね、すごく賑やかでした。多分小学生の高学年ぐらいでしょうね。皆さん同じような制服着てまして、であと先生らしき人とカメラマンがついてですね、一眼レフでバシャバシャ撮ってるんですね。いや、ほんと楽しそうです。2時間ぐらいかけて、 ジンバブエの、あの、ビクトリアホールズを、遠足として回ってたっぽいですね。どこの国もそうですけど、現地人は、安いですね。数ドルで入れますもんね。私がですね、20ドル、30ドルで入るようなところも1ドル、2ドルで入れるっていうのはとってもいいななんていうふうに思います。日本もそうなんですかね。外国人価格とか、日本人価格ってあるんですかね。よくわかんないですけれども。はい、すいません。まあ、滝の水も見れたので、ということで私も、まあ、ちょっと満足して街に戻るわけなんですけれども、ジンバブエと言いますとですね、ちょうど5、6年前までですね、ジンバブエドルという通貨が適用されていまして、当時のですね、ハイパーインフレの影響でですね、100兆ドル札というのがですね、存在してまして、まあ、結局、通貨が破綻というかですね、経済的に破綻という風になってしまったので、今は米ドルが流通されてるんですけども、その当時もうものすごいゼロがついている100兆ドル札がですね、逆にお土産としてですね、売られているっていう感じになってるんですね。私も、お土産で買ってきてねという風に言われてましたので、買いました。で、この100兆ドル札なんですけれども、まあ、ひょっとしたらですね、当時よりも価値があるんじゃないかっていうぐらいの、値打ちでですね、売ってます。もちろん、売ってるのは多分違法だと思うんですけれども、これ面白いんですね。私がですね、茂みの近くをですね、歩いているとですね、どこからともなくですね、おっさんがですね、走ってくるんですね。Oh friend, just wait! みたいな感じですね。もうこの走ってくるおっさんが滑稽なんですよね。ほんと、札束を持ってですね、走ってくるんですよ、必死に。私が走って逃げるとですね、さらにスピードを上げてですね、追いかけてくるんですね。なかなか面白いんですけど、まあ、彼らはですね、100兆ジンバブエドルをですね、売りたいんですね。結局、まあ、最初いい値が10ドルぐらいで売ってくるんですけれども、まあ、こねてこねて4ドルぐらいまでには落とせましたかね。もっと安くなるかもしれないですけど、で何枚か手に入れました。でですね、他にもですね、100兆ジンバブエドルがあるということは、10兆ジンバブエドルとかですね、なんかよくわかんないですけども、ゼロがたくさんついた、ちょっと低い、100兆よりは低いですね、お札のですね、もう売ってるんですけど、それはですね、もう価値が低いらしくてですね、1ドル、2ドルでですね、バサッとくれるんですけれども、一応記念に買いましたけど、あまり私、通貨を集めたりですね、貨幣を集めたりする、趣味はないのでですね、これと言ってないですけれども、まあ一応記念にですね、買っておきました。まあこんな感じでですね、ジンバブエ過ごしてたんですけれども。で、これで、ね、先ほど言いましたシューストリングバックパッカーでですね、夜は過ごしてたんですが、まあこの宿はほんと欧米人御用達というかですね、夜がですね、ディスコみたいになってましてですね、非常にうるさいっす。本当にもうガンガン洋楽鳴らしてですね、もう皆さんをなんか腰をくねらしながらですね、ビール飲んでるんですね。完全に私こういう宿無理ですっていうようなとこでした。本当にまあもう少しですね、お酒が私も強かったですね、こういう宿でも楽しめると思うんですけれども、いかんせん飲めないのでですね、もう本当に楽しめないですね。よくお酒飲めないと人生の半分損したんじゃないですかみたいなこと言われますけれども、いやいや半分損してますかね、本当に。まあこんな感じですね、シューストリングバックパッカーズでイライラしながらですね、宿を過ごしてたんですけども、でその中にですね、何人でしたかね、あれ、まあヨーロッパの人だったんですけど、ドミー、まあドミーでいいんですけど、ドミーのベッド2つ使ってるやつがいたんですよね。本当に、いや本当なんかマナーのない人っているんですね。下にですね、自分の荷物をドンと置いて上のベッドで寝てるんですよね。本当、いやーよくこういうことできますよね。無神経なんですかね。ベッド2つ占領と、例えば私もたまにダブルの部屋に入って一人で入ってですね、2つちょっと荷物置かせてもらうみたいなことはしてますけれども、ドミーでですね、二つのベッド占領してるっていうのは、もう後から人が入ってくるとですね、その寝てたベッドを使うことになるんですよね。ほんと汚いし、そのようなそういう人に限って大体靴も脱がずにですね、座ってるんですけども、まあそんな人とですね、一緒のドミーでしたという話です。まあこれがですね、私も別に風紀委員じゃないのでですね、いいだとか悪いだとか言うつもりはございませんけれども、まあいろんなマナーの方が、まあ安宿とかはいらっしゃいますよねっていう話でございます。でですね、これで、またジンバブエのこの夜なんですけども、ちょっと面白かったです。何が面白かったっていうと、夜、象が出たんですね。いやー、本当に、パオーンとか言ってです。パオーンは言わんか。 ですね、夜ね、やけにですね、周りが騒々しいなと思って何かあったと聞いたらですね、野良像というかですね、像がやってきてですね、街中まで入ってきたと。で、そのためにですね、警備員が10人ぐらいですね、集まってですね、像をですね、追いかけたり誘導してたっていう話なんですね。で、私も夜中歩いてたんですけども、たまたま僕は見ることはできなかったんですけれども、まあ、警備員がですね、私の近くに寄ってきてですね、今ちょっと象が近くにいて危ないから君を送ってってあげるよみたいな感じで宿まで送ってってもらいました。で、警備員枠ですね、毎年5人6人ぐらいはですね、象に踏まれたり叩かれたりしてですね、死ぬそうです。なので全然笑い事じゃないんですけれども、なので皆さん敏感ですよって話なんですね。いやでも本当危ないと分かっててもですね、野次馬、像を見るためにですね、野次馬がゾロゾロゾロゾロ集まってですね、皆さん、像を見ようと必死でしたよ、みたいな話です。ちょうど夜中の10時ぐらいですかね。こんな感じです。でですね、私、本当はジンバブエ、ハラレとかですね、ブラワヨとか、いろいろ回りたかったですけどね。まあ、アフリカ、3ヶ月弱で縦断ですとあまり余裕もないので、まあ、ジンバブエはこのビクトリアフォールズのみでですね、次はですね、隣の国ボツワナに向かうことにしました。で、ボツワナというのはですね、またこれがジンバブエやザンビアに比べると若干物価が上がりましてですね、またの交通、公共交通機関が ないということでですね、結構有名でございます。いや別に定期バスあるエリアとしてはあるところあるんですけども、なんかタクシーがなかったりですね、バスがなかったりするエリアがあるので、ヒッチハイクが主流ということでして、たまにですね、宿に行ってですね、ここまで行くにはどうしたらいいかと聞くとですね、ヒッチハイクしてくださいみたいな感じで、レセプションの人にアドバイスをもらったりですね、宿のボードに書いてあるんですね、こっからあそこに行くにはヒッチハイクしてくださいみたいな、こうしてヒッチハイクを推奨してる国もあるんだなと考えると面白いですよね。その分なんか危なくは比較的ないのかなみたいな感じなんですかね。ちなみに、ボツワナのヒッチハイクは有料ヒッチハイクということでして、値段を交渉してヒッチハイクするって感じです。うまくいったらタダもあるかもしれないですけど、でですね、これで私ジンバブエ側からボツワナ側にですね、まあ向かったんですけれども、まあ、結局ヒッチハイクじゃなくて白タクっぽい乗り合いタクシーに乗りましてですね、ボツワナの国境に向かいました。でですね、この国境がまた、はびれてるというか、殺風景でございましてですね、ジンバブエ側はとにかく、ボツワナ側なんてもう、売店とかそういうのがですね、国境に一切なくてですね、全然国境という感じがしません。なんかどっかのテレフォンカンパニーかなんかのですね、看板が、ようこそボツワナね、みたいな、ウェルカムトゥボツワナみたいな看板が一つ立ってるぐらいでですね、国境にはもう何もなくてですね、普通なんか国境に行くと、次の街までの、タクシーのうんちゃんとかですね、客引きとかがうじゃうじゃいるんですけども、そんなのもなくてですね、ほんと。で、もう、ただ、舗装された道路がずらーっと広がってまして、そこでまあ、乗り合いバスを、まあ、30分1時間ぐらい待って、出ましたっていう感じでございます。これ思うんですけど、タクシー 1,2 台ですね、止まっとけば乗る人いるんだろうなと思うんですけどね、これどうなんですかね、そういうのを察知してタクシー止まったりとかしないんですかね、若干不思議に思いましたけど、やっぱこれあれですね、下痢の時に録音するというのは結構きついですね。これ腹がゴロゴロいってますけど、なんとか継続して、録音します。すいません、こんな情報いらないですけども、まあちょっとリアルタイムな感じでございますけども、はい。でですね、この後、カサネに着くわけなんですけども、このカサネという街はですね、チョベ国立公園という国立公園があることで有名です。この国立公園、象のですね、密度が世界で一番高いと言われている国立公園で、世界遺産にも登録されているはずですね。で、なのでですね、あとワンデートリップでですね、動物が見れるって感じでですね、あとボートトリップで、もうサファリもできるって話です。で、私もですね、この重ねに泊まってですね、ボートトリップ、参加してきました。一日で本当もう50ドルもしないですもんね。ほんとそのぐらいの、ね、なんで、サファリができたら満足ですよね。午後、夕方ですね、サンセットサファリ、ボートサファリみたいなのに参加しまして、夕方、何時かな ?3 時ぐらいかな 3時ぐらいから3時間ぐらいのサファリでした。でですね、宿の近く、宿の、に付属している、付属ちゃうな。宿についてるんですね、ボート乗り場からですね、ボートに乗りましてですね、早速、川に、長兵衛川っていうんですか、川に向かってきます。いいですね、ほんと。カワセミみたいな鳥もいますし、で、ちょっと行けばもう、川のそばにですね、バッファローが水を飲んでたりですね、野生の動物が見れるとほんといいですよね。ですね、ここでほんと、私も驚いたのは、カバが大量にいたってことですね、ほんと。私は個人的にはゾウよりもカバが見たかったので、マサイマラであまり見れなかったのでですね、そこでは期待してたんですけれども、カバ本当に見れました。やっぱね、家族単位でいるんですかね、5匹、6匹ぐらいがですね、川の中沈んで目を出してたりですね。で、一番面白かったのがですね、ちょうど陸地に上がってるカバがいましてですね、うんこしてたんですね。すごいですね、ヘリコプターみたいな音出してるから、プルプルプルプルプル、プリプリプリプリプリ、ブチャブチャブチャブチャブチャみたいな感じですね、うんこするんですね、カバって。すごいですね、もう、糞がですね、拡散してましたもん。ドバババーンみたいな。いや、それでですね、で、ちょうど近くにワニがいましてですね、ワニがちょっと動いたらですね、カバが踊れてるんですね、ブワーって走っててですね、いやいやいや、なかなか面白い光景でございました。で、このワニは、おそらく南米とかにいるカイマンとかじゃないんですよね、だからアリゲ、クロコダイルって言われててですね、ちょっと、これは人を襲うワニらしいですね、危ないって言ってました。私前ブラジルのパンタナル湿原とか行った時にワニたくさん見たんですけれども、このワニは全、その時のワニは襲わないということでですね、尻尾を掴んでですね、振り回して遊んでましたけれども、まあさすがに、アフリカのクロコダイルは危ないっていう話なので、そういうことできませんよね。でですね、だんだんボートもですね、奥の方に入ってきますと、今度はちょうどですね、ゾウの群れがいました。本当にたくさんいましたね、10匹、15匹ぐらいの群れがですね、歩いてました。水飲んでたりですね、なんか戯れたりしてたんですけど、マサイマラ国立公園であまりゾウを間近で見れなかったのでですね、ここでほんと満喫できました。ちょうどゾウがですね、グループで川渡りとかしてたのでですね、そういうのを間近に見てですね、すごーく楽しかったですね。で、それとともまあそういったゾウを見るためにですね、他のクルーズ船っていうんですか、ボートもたくさん集まってきましてですね、ゾウを見ているボートがですね、周りに10艘、20艘あるっていうのもなかなか面白い光景ですよね。これ動物もストレスとか感じないんですかね、本当に。だからそんな心配もしてしまうぐらいのですね、観光客の量だなというふうに思いました。で、このツアーなんですけども、比較的ボツワナのこの長兵衛国立公園には欧米から金持ち系の人も来るんでしょうね。ほんと優雅なクルーズ船みたいなのに乗ってですね、酒を片手にですね、動物を見てたりとかするんですね。いや、ほんとに、金持ちやることは違いますよね。中にはですね、ほんとカメラを持ちながらですね、タバコを吸いながらですね、タバコの灰を川に捨てながらですね、サファリしてる人もいました。ドライバーっていうんですかね、ツアーの同行の人は、注意しないんですかね、タバコは吸わないでくださいとか。まあ、そもそも観光客もタバコとか吸わない方がいいのかなとか、そういう配慮とかはしないんですかね、ほんと。まあ、今回なんか風紀的な話ばかりして申し訳ないんですけども。なんか若干、なんかマナーみたいなものをですね、よく旅をしていて感じる次第でございます。まあ、私も 100% マナーはいいかというとそうではありませんからね。いろんなところにノグソしたりしてますから、人のこと言えないですけども。なので若干気になったのですね、まあ、お伝えした限りでございます。でですね、これはまあ1時間。で、この、ボートトリップ中、まさに私も腹下痢でございましてですね、もう何度漏らそうか漏らさないか悩んだこととか、ほんとゾウの群れがいる前でですね、ほんとプリプリしそうでしたけど、ほんとなんとか耐え切りました。すんごい冷や汗もんです。いやー、下痢でボートとか乗るもんじゃないですね。いやー、きつかったっす、ほんとに。まあでもこんなこと言ってもしゃあないんで、あれですけど。ただ、ほんと満喫できました。長兵衛国立公園。ほんと気楽にゾウ、カバを見たい方にとっておすすめですね。はい、楽しかったです。でですね、この重ねはですね、この安宿がないことでも有名でして、今私が泊まってるところも1泊2000円ぐらいします。このラジオを聞いてくださってる方々はどうですかね？バックパッカーとかされてる方が多いんですかね？あれですけども、2000円って結構な額ですよね。 アジアとか旅すれば数百円とか、まあ、ね、中東とかですかね、まあヨーロッパでもなんか1000円台の宿とかでも泊まってたんですけども、2000円の宿ってなかなかの高級の宿ですよね、ほんと。というのも、何ですかね、この、あまりバックパッカーが来ないってわけではないんですけども、なんか、金持ち用の宿がたくさんあるって感じです。で、じゃあバックパッカーはどうするかというと、テントを持ってる人は、ほんと、キャンプサイトで泊まってるんですね。で、ここの重ねの場合は、四つ星ホテルだったか、五つ星ホテルで、テントが荒れるんですよ。それも、結構な、格安の値段で。そこに、多くのバックパッカーは泊まってるって話です。で、今回私、縦断中、テントは買わなかったので、買わなかったというか、買うつもりもないんです。ないんですけど、なので、まあ、こういった宿に泊まってるって感じです。まあ、本当に、節約して旅しようと思うのでしたら、テントを持って旅した方がいいのかなっていうふうには思います。ただ、私の場合、テントで寝ると、疲れも取れないので、それだったらまだ、うるさいドミで寝た方がいいのかななんていうふうに思ってますけど、まあ、そんな感じでございます。でですね、この重ねの宿にですね、ちょっと療養しましてですね、早く腹が治らないかなと思いつつですね、次はですね、ボツワナ、マウンという街に向かおうかと思ってるんですけども、私の腹が治るまでちょっと療養しようと思っています。そんな感じで今回、第22回目を送らせていただきました。でですね、じゃあ次回はですね、また、どうですかね、ボツワナになるのか、次のナミビアになるか分かりませんけれども、放送になるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。あ、そうだ。最後、ここで終わろうかなと思ったんですけれども、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナと入りまして、だいぶ、なんですかね、アフリカらしくはなくなってきてるというか、イメージ的なもんではなくなってきてるかなって感じがします。結構道も綺麗ですし、なんか汚い感じもあまりしないですね。なんか今回旅してて、そんなに、私が前、旅する前に思っていたアフリカのイメージになんかふさわしいような地域であまりないのかなと思ったりしています。なんかアフリカの貧困ですとかね、なんか汚いイメージとかですね、なんかごっちゃごちゃしてるイメージとかあったんですけど、なかなかそういったものには垣間見れてないのかなっていうふうに思います。ひょっとしたら観光客が行くようなところではないのかもしれないですね。報道されてるところというのは。まあ、ちょっとこれから、ナミビア南アと向かいますけれども、どうなるか楽しみですけども。まあ、そんな、ぼやきを入れましてですね、今回の放送を終わらせていただきます。それではお聞きいただきましてありがとうございます。それでは失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project, 世界一周アワー。